今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タウン、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今月はもう本当にラグビーのワールドカップで日本中が沸いたというところなんですけれども、どこのチームが優勝するのか、ニュージーランドなのかな、どうなんでしょうというところですが、皆様まだまだ楽しんでらっしゃるのではないでしょうか。そして記憶に新しいのがやはり準々決勝、初めてベスト8に進出して、そして日本が南アフリカと試合を行って残念ながら負けましたが、私たちは本当に力いっぱい応援したという、記憶に新しいところですが、さて今回はアフリカのお話です。アフリカの話をしよう、ブルキナファソって一体どんな国ですかという、そんなテーマでお届けします。コメンテーターはアフリカ人類学者、京都精華大学非常勤講師、そして総合地球環境学研究所研究員、アジアアフリカ現代文化研究センター設立準備室研究コーディネーター、清水隆夫さんです。ご紹介が長くなりました。こんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しいただきました。
よろしくお願いします。
はい、清水さんはもう本当に背も高くっていらっしゃって180センチぐらいありそうですね。ラグビーをしておられたと伺いましたが、
その通りです、はい、
そうすると、今回のこの、日本開催のラグビー、そして10月20日、平尾さんが亡くなった日にその南アフリカ戦が行われたんですが、こう一連のこの試合経過ご覧になって何か思うところってあるんでしょうか。
そうですね、私もラグビーをやめてからもう10年ぐらい経つんですけど、20年ぐらいはやってたんですけれども、
20年やってらっしゃったんですか。
はい、20年ですね。すごい、はい、
ちなみにどちらのチームで。
もうずっとクラブチームで、その高校ラグビー その高校生の時も普通にクラブ、その何ですかね、町のクラブチームみたいなところでやってまして、
はい、
あんまりこう花園とかには縁がなかったんですけれども、そうですね、強かったは強かったんですよ、割と。
あ、そうなんですか。その所属していたチームが、こう全国大会に行って
という感じではなくて、練習相手でずっとやってたんですけれども、でも当時やっぱりいろんな試合を見る中で、やっぱりこの、そうですね、その当時の10年ぐらいの間にやっぱ日本のチームにものすごい強くなった印象は、やっぱりもうびっくりしました、今回の試合は。
ああ、そうですか。はい、オフロードパスっていう、こう最近流行りっていうか、結構アイルランド戦以降、こういうのがあるんだっていうふうにみんなが、ジャッカルとかいろんな言葉をこうにわか仕立てで覚えて、そういうのも以前は許されてなかったっていうか、そんな風に聞きましたけども、やっぱりその試合中、今回のワールドカップ中にも、日々進歩していったっていう風にチームリーダーが、言ってましたけども、やっぱり上手になった、
上手になったっていうか、私も知りませんでした。私も今回初めて知ったような言葉、オフロードパスって何っていう
な。本当ですか。
もう私はもう本当に全然ルールも知らずにやってたようなもんなので。
あ、そうなんですか。もう力任せ、
力任せ。
前には投げなかったっ、
前には投げなかった、はい、前にボール落とさないとかね、それぐらいはやってましたけど、
最低限のルールはしながらも、その細かい、それと最近のルールっていうのもありますよね。
やっぱり風景変わりましたからね、その試合やってても、はい、なんかやっぱ ものすごくスマートな、
スマートで、
もう
そこが人気のあのが湧いた秘訣、あの理由かなっていうふうに思いますけど、なんかいろいろスマートですよね。
なんかかっこいいですもんね、皆さんね、ファッショナブルになりましたし。
そして反則をあの無駄にしないっていうか、
そうですね、
やっぱりちゃんとルールを守る、うん、規律正しくっていうところが、やっぱりそれだけ危険が伴うスポーツであるっていう、
そうですね、
どうでしょうか。
特にやっぱりスクラムってものすごい怪我を、私ももう一番前でやってましたけど、まあもうだいたい試合終わるともう全身にあざだらけで、
そのスクラムだけであざができるんですか。
あざになっちゃいますね。
はい、
もう肩なんか真っ青になって、おみこし担いだみたいになっちゃいますね。
おみこし担いでいらっしゃる方、ここにタコできてるんですけど、はい、まあ、それぐらいの力が
スクラムダコってやっぱ、まあ、スクラムダコ言うかどうか知りませんけども、
はい、まあ、それぐらいの力が何トンっていうふうに言いますよね。
そうですね、はい、
力がこうお互いに押し合ってるっていう、
そうですね、後ろからこうグッと押されて、
そうですか、そのスクラムで、そうするとこの第2戦あのアイルランドに勝ったっていうか、はい、まあ、勝ったと言っていいのかどうか分かりませんが、スクラムで、まあ、勝ったという、うん、そこはすごいですね。じゃあ
びっくりしました。
びっくりしました。
もうとても勝てる相手じゃなかったです、私が見て本当に見てた時代っていうのは。もう、
ああそうですか、
全くそんな、もう、
そうですか。そしてあのいいなと思ったのは、あの子どもたちが試合観戦に訪れて、うんうん、一緒に応援していたっていう、まあ、サッカーってあんまり子どもがこうし、球場に来ているって感じはないんですけども、うんうん、そこがいいなっていうふうに、子どもが楽しんでいるっていうところが素敵だなって思いました。うんうん、はい、
本当に最近のこと
だと思います。まあ、このラグビーの話だけで30分が過ぎそうなのでやめときます。その南アフリカ戦がその、はい、準々決勝だったというところで、今日はアフリカの話を、はい、につなげたいと思うんですけれども、はい、清水さんはアフリカ人類学者とご紹介しましたが、はい、これどういうふうなことをされてるからこう言えるんですか。何してはるんですかっていう感じで、
僕は基本的にはそのアフリカといっても本当に西アフリカばかりで、はい、例えば南部アフリカ、まあ、その南アフリカですとか、はい、ジンバブエですとか、いくつかもういくつもたくさん国がありますけれども、はい、そちら一回も行ったことないです実は。
あ、そうなんですか。
もう本当にあの 西側の方だけで、でそこで、まあ、もちろんその自分のテーマが あるんですけれども、割とそのなんていうんですかね、こうあの、生き続けるっていうことが実は僕すごく大事にしてて、
はい、
つまり人とやっぱなるべく接し
でこその机上の研究ではなくて、はい、文献を読むとかそういうことではなくて、はい、人と接する、
はい、文献を読まないといけないんですけど、それと、まあ、それよりもやっぱりその生き続けて接し続けるというの、はい、ところにちょっと自分なりにこだわりがありますので、
はい、何事もそうかもしれませんね。
そうですね、
やっぱり実際にそこに行く、うん、人と接する、はい、
で一緒話を聞く、一緒に見る、
はい、一緒に食べる、
そうです、ありがとうございます、
うちにも行く、
はい、で彼らのというか、その西アフリカの、まあ、そのブルキナファソという国特に行ってますけれども、はい、そこの人たちの生活をこう全体的にこう理解をしたいんですよね。
まあ、どういう特徴、歴史があってどういう今現在、うん、職においても、うん、銃においてもどんな特徴があるのかな、うん、ということをやっぱり実際に何度も足を運んで、
はい、
知る、まずは知るというところから研究が始まるということですね、
はい、そうですね、はい、
はい、その大きな大きなアフリカ大陸の西アフリカを選ばれたのはなぜなんでしょうか。
本当にひょんなきっかけだったんですけれども、はい、大学で出会った変な先生がいて、
はい、森本先生
です、はい、もうなかなか風貌がもうやっぱりおかしかったわけですよね、
はい、
ボブ、白髪のボブに、
白髪のボブ、
はい、
ほう、
で30センチのあごひげ、 であのユニフォームのように黄色いシャツに黄色いパンツを履いてるんです、
はい、それはすごい、お目にかかったことない
です。ちょっと明らかにちょっと普通の人ではないのは分かる。
どちらに現在も、
いやもうあの
ご健在で、
ずいぶん前に退官はされてますけれども、はい、あのまだ電話が切られてないので、
はい、
おそらく
お元気だろう
と、 お元気だろうと思います。
関東方面にお住まいなんです。
関東方面です、はい、
そうですか、はい、その、まあ、特徴のある先生、個性的な先生との出会いがなぜこの西アフリカに結びついたんでしょうか。で
その森本先生がもともと国連なんかで働いてたんですけれども、
はい、
でそこの国連で働いたりとか、まあ、自分でこう訪れた国の中であの実にまああの人がいいという素晴らしい国だというので、
はい、
あの常々あのブルキナソっていうのは非常にいい国だからってい
い、はい、
あのおっしゃっていたので、まああの卒業旅行であのアフリカに行こうと思った時に、
はい、
そこの国にじゃあ最後、おそらくまあこれが最後になるんだろうと当時思ったんですけれども、
はい、
行ってみようと。
卒業旅行に行ったのがきっかけ。
そうです、はい。
あ、そうですか。
初めて行ったのがその時ですね。
ブルキナファソに行かれたんですか。
行きました、はい。
それは、ブルキナファソ、皆さんラジオを聞いてらっしゃる方はブルキナファソってまず国の名前ですかっていう感じですよ。あのその西アフリカって大体どこいらへんでどんな国が西アフリカなんでしょうか。
はい、
あ
のよく多分聞く名前はガーナっていう国ですよね。チョコレートでね、はい、有名な。
本当です、ガーナチョコレート、
はいはい、でガーナのちょうど北側に帽子のようにこうかぶさっているのがブルキナファソという国です、
はい、そうですか、
はい
はい、あと皆さんがご存知の国でいうとセネガルが、
はい、
まあ、海岸線にありますか。
ですね、はい
はい、
あと有名なのはナイジェリアとかですかね。大きい国ですけど、
はい、
もう人口はもう日本よりも多くなって、すごく大きい国があって経済的にも非常に今発展し著しい国があって、
はい、
でその他、
マリ、
そうですね、マリは有名ですね、
はいはい、
あの文化遺産非常に豊かですけれども、
はい、
もう隣にあって、
であ
と他にはコートジボワールっていう、これもフランス語圏の中では一、まあ、最も大きい国の一つが、はい、南側にあります。
そうですね、はい、そのフランス語圏というお話がありましたけども、はい、その西アフリカがなぜフランス語圏なのかというところは歴史的にはどうなんですか。
はい、これも高校の授業みたいになっちゃうんですけど
大丈夫です、
はい、フランスがまあ19世紀の末ぐらいに、
はい、
まあ、いわゆる帝国主義と言われたイギリスとフランスがこう領土を取り合う時代が、はい、になった時に、ちょうど、イギリスはこう北から南にかけてこうアフリカを支配しようとするわけですね。
あ、そうなんですか。
でフランスは今度は
横
ですね、
東西、
はい、でそれでフランスはセネガルから入っていくんですけれども、
はい、
でセネガルに拠点を置いてそこからこう西の方にずっとこう領土を広げていく、
東の方に、
はい、
セネガルから東の方に、
そうですね、西から東にこうやって
こう、西から東に領土を
広げてい
った、はい、広げていた、それが帝国主義時代のフランスとイギリスのせめぎ合い。
そうです、そうです、
はい、
でその中に、はい、そのブルキナファソであるとかセネガル、あとマリとか、ああいうところがこう入ってくるわけです。
ああ、そうですか、はい、はい、で、そうするとその行かれた西アフリカはそのフランス領だった植民地時代があるという、うん、何十年かという感じなんでしょうか。
はい、
はい、で、はい、
あ、でその後も、フランスが、まあ、から独立していくのが1960年前後なんですけれども、
はい、あ、そうなんですか、はい、
でその以降も、まあ、非常に気候も厳しいですし、そのまあ植民地時代に一気にこう全部分断、いろんな民族なんかも分断されて、
はい、
まあ人、まあ、
それと植民地時代に分断されたんですか。
分断されました、はい、そうですね、いろんな民族がいわゆるその国境を引かれていってどんどん切られちゃって、勝手に切られちゃうわけですよね。
イギリスがよく、
はい、
こんなとこにまっすぐに国境線引いてえらい迷惑っていう話が中東なんかにもありますけども、うん、アフリカにおいてもフランスがそんな風に国境を定めたんですか。
そうです、そうです、はい、
はい、
まあ、ある程度その民族の分布に配慮はしてるんですけれども、
はい、
でもやっぱりこう真ん中にこう線引いたりとかっていうのはよくやっぱり
分断される形で、
はい、
はいはい、でそういうフランスが国境線を引いてそのブルキナファソが まあ、出来上がったということ
ですか。そういうことですね、はい。
それはもう植民地時代は終わった後ブルキナファソになったということですか。
植民地時代にすでにその国境の元になる線を引かれてるんですよね、
でその民族がこんなとこにこんな人がいるなっていう感じで、うん、
つまりその、統治をするための単位をある程度決めるわけですよね、
はい、
で何人で統治するかとかそういうことにもあるんですけれども、ブルキナファソの場合はなんか3人ぐらいで最初統治されちゃうんですよ、
はい、
あの日本の本州と同じぐらいの面積の国を3人ぐらいの行政官が統治するっていう時代が実はあって、
はいはい、
でまあそれほど何もなかった、まあ、人も少なかったですし今に比べたらも随分少なかったはずで、でまあもちろんその、産物も何もないし、まあもうカラカラに乾いて食べるものをギリギリ確保できるかどうかぐらいのところだったので、まあそうするとこう、まあ別にそんなたくさん人を割く必要ないよねとか言って、で勝手にそのブルキナファソも、まあこれ隣の国と3つに分けて統治しちゃえば別に買わねえだろっつって、もうそのブルキナファソという国自体も今の国自体も一回消えちゃってるんですよ。
ああそうなんですか、へえ、
っていう時代もありながら、
あ、
まあただそのなんかまとまりが良かったんでしょうね、あの今 の, そのブルキナファソという形、それがその王様、はい、そのモシっていう 民族の王様が、
モシ王国、
はい、でそこの王様が温度を取ってもう一回ちょっと再統合して、そのまあもう今のブルキナファソという国の単位でやっていこうよっていう話が、
そもそもの始まりという、うはい、ブルキナファソの始まりというところですね、
は
い、
そうですね、
卒業旅行で行かれて、
はい、
それでそれが今にどうつながるんでしょう。その卒業旅行でそのブルキナファソに行かれたんですか。
そう行きました。大体2週間ちょっと3週間近くいたんですけれども、当時フランス語全くできなかったんですけど、なんかもうみんな一生懸命世話してくれるんですよね、
はい、
でもなんか、別になんか物取られたりするわけでもないし、あのみんななんかまあおどおどは、そのつまり言葉ができないのでお互い通じないのでおどおどはされるんですけれども、なんか結構しっかり気を使ってもらったりして、なんか割とこうやっぱりこう、あ確かにいい国だなって思いながら、
はい、
まあ卒業旅行はまあブルキナファソを離れていくんですけれども、まあその後そうですね、まあ会社に一応就職はするんですけど、
海運会社、
はい、そうです、はい、でそこでもうなんかやっぱりこうくすぶっちゃってたんですよね。でまあその NGO に関わったりとか、その大学時代の森本先生のところの、ゼミに
活動に参加したりとか、
はい、はい、でまあ ある日突然もう会社はすごく良かったんですけれども、まあちょっともうこの辺でもう一回戻りたいなって
立て直したいと、
はいはい、思ったのがやっぱきっかけで、
あ
でもその当時まだどういう方向でそこに関わっていくのかっていうのが全く自分の中ではイメージがなかったんですよね、
はい、そうですか。そうするとアフリカとの出会いというか、それはその大学時代の森本先生がやっぱりきっかけという、
はい、きっかけです、はい、もう
そういうところですね、はい、そしてそれから卒業旅行でブルキナファソに行って、
はい、
でそれは卒業旅行でしたが忘れられない、
はい、
いうところで、その海運会社に何年間かお勤めになったのもきっと意味があるっていうか、やめときって言われたそうですね、うん、
はいはい、もうまあね、やっぱり会社にとってもやっぱりせっかく取ったね、
はい、
若い社員がまあなんか
もう辞める
かっていう感じで、
せっかく調子出てきて、
そうやっと仕事を覚えてきてね、
成果も収めるようになったのに、うん、はい、
これがまあ、あれですよね、まあ、仕事 もうこちらもなんかもう腹の中決まっちゃってたんで、
はい、
もう本当にすいませんって言いながらもう辞めましたけど、
はい、
ただまあ そこまでこうね、もう当時まだ経験が良かったので、まあまあお金も良かったですし、
はい、
ここからなんか収入ゼロになって何年できるかなとかっていうのも考えながら、
そうですか、はい、まあその海運会社を辞めて、はい、そこからが今に至る道と、
そうです
ね、いうことですね、
はい
はいはい、この後もお話まだまだ伺います、
はい、
さあ、引き続きアフリカのお話を伺いましょう。アフリカの話をしよう。アフリカ人類学者、はい、清水隆夫さんに引き続きお話を伺います。さあ、そして、その海運会社を辞めてブルキナファソをもうとことん追求することになったわけですが、そして2019年の2月、このブルキナファソを食うアフリカ人類学者、南アフリカの食のガイドブックをこれは出版されたというところですが、はい、これ一体どういう書物なんでしょうか。
はい、これですね、ガイドブックと書いてあって、さもなんかこうレストランガイドのように
食のガイドブック、
はいはい、なってるんですけれども、おそらくこれ見てもほとんどのレストランにはたどり着けないというか
5、6個にはたどり着けそう、
いくつかはたどり着けると思います、ね、はい、
はい、
あとほとんど屋台、つまりその現地の人が普段食べてるレストランというか、まあ、屋台というか食堂の話をちょっと書き溜めたものを本にさせてもらう機会がありまして、そういう何ていうんですかね、私が
ブログに書いてらっしゃったことを、
そうです、はい、
まあ、そういう出版関係の方がこれ面白いやんかって、はい、本にしたらどうやっておっしゃったそうですね、うん、
はい、
はい、でこれが見事本になったと、
はい、
私読ませていただきましたが、
ありがとうございます。
これがまた嘘偽りなく本当に面白いっていうか、清水さんがその中学生の頃からこんなことをして勉強せずにカレーばかり食べてたとか、うん、もうそういう話 もう非常に面白くって、もう本当に引き込まれるっていうか、こう1ページも逃したくないっていう、そういう面白さがある本だなと思ったんですが、こうなぜそのブルキナファソに魅せられた清水さんなんですけども、これもうその最初の卒、どれぐらい経つんでしょう、ブルキナファソに関わって。
ここの本に出てくる話は2003年ぐらいからの話です。つまり会社を辞めて、
はい、
NGO のスタッフとして向こうに行き出して友達ができてっていう話から、その友達がいろんな向こうの食事をご馳走してくれたりとか、
はい、
まあ、たかられたりとかしながら覚えたレストランの話です、はい、だから、
はあ、実はなぜ食なんでしょう、アフリカ人類学者清水さんですか。
ですね、これはあまり研究の話とですねあまり関係なくて、
はい、
もうまあ、自分が日々食べてるものを、まあ、まあもう大食感は大食感なので、
はい、
まあもうとにかく何食べてるんだろうって自分でこうメモっとこうと思って、でそれがブログになってたんですけれども、まあなのでそんなにこう統一感も実は全然なかったんですね、
はい、まあ、日々というか、
はい、
その時々にあったことを、うん、心に残ったことを書き留めていた。
そうですね、はい、
それを見る人が見たら面白いっていう
なったんですかね、はい、なんかそんな風に思っていただいたので。
そうですか、
はい、
はい、このブルキナファソのこの、まあ、食のガイドブックとこうサブタイトルがありますけども、
はい、
写真にもありますけれども、日本であれこんな日常にすごく親しみのある食材っていうのがいっぱいありますね、
う
ん、
そうですね、
例えばどういうものがあるでしょう、時間があまりないので、
は
い、
もう納豆というか
納豆
がありますね、
これは非常に意外ですね、
はい、
豆は分かるんですが、はい、発酵させるんですね。
そうです、はい、もう作り方もほぼ一緒ですね、豆を茹でて室に入れてっていうプロセスで作るものなので、なので味も納豆にかなり匂いもほぼ一緒
です。そうですか、
はい、
やっぱりこう自然の中でそう何かの拍子でそういうものあれこのネバネバなってるわっていう風な、うん、やっぱり自然のこう中で出来上がった可能性もありますよね。
そうですね、ただこれねなんかどうも考古学の資料だと、はい、2000年ぐらい前からは少なくともあったらしい、
この納豆の化石っていうかなんかが出てくるんですか、は
い、でこれがやっぱりもしかすると日本のものよりもずっと古いんじゃないかという。
そうですか、
はい、
まずですね納豆もそうですけども、はい、あといろいろありますね、野菜も、
野菜もあります、はい、
オクラ、
オクラ、はい、
はい、
オクラも原産ですから、はい、
アフリカ原産だからこそですね、
はいはい、よく使いますね。
そうですか、そして
あとゴマとか、
ごまお世話になってます、
はい、ごまもやはり西アフリカ原産。
そうなんですか。これは非常に意外ですね。
はい、
はい、
でごまは非常に貴重な食べ物です、はい、あのいろんなその
まあ捧げ物というかそれぐらい貴重だっていうことですね。
そ
うですね、
はい、そういう話も
今、はい、捧げという話がありましたけども、
はい、捧げもそうですね。
捧げもそうですよね。
非常に日本でも馴染みの深いものですけれども、
ね、私あの捧げもいろいろあるようですが、はいはい、私あの長い捧げを見ると、はいうん、すごく郷愁をそそられて、
あそうですか、ほ
ん
ほ
ん、見つけたら必ず買うんです、うん、でおひたしにしてそれこそ5万円にしていただくんですが、あ、はいはいうん、あの長い捧げですか、アフリカにある、
はい、長いのもありますし、もうちょっと短くてこうくるって、あの巻くやつもありますね。
あそうなんですか、
はい、種類もかなりたくさんあるはずです。あのそのさ、作る、工作するため、する間のこの時間の、あの、日数の、あの、短いやつがあったりとか、長いやつがあったりとかするので、
はい。まあ、そういう日本人に馴染みのある食材のお話も出てきますが、うんうん、最初にその森本先生が、国やでっておっしゃったような、はい、本当にやっぱり、そういう優しさのある国だからこそ、その20年も、
はい、
ブルキナファソと付き合う清水さんがおられるという、はい、そういうことでしょうか。
そうですね、はい、まさにそうです。本当に僕も本当食ブルキナファソの食べ物がもともと全然ダメだったんですけれども、やはりその食を食べられるようになったっていうのは人が招いてくれて、やっぱりこうよくしてくれたから、だんだんその人たちの食事、ダメだった食事もやっぱりだんだん克服できたっていう、これやっぱり非常に大きかったんですね。やっぱその食事に慣れたっていうことでブルキナファソのことをものすごく好きになれたのも、
ああそうですか、
はい、思います。
現在の清水さんがあるのもやっぱりその森本先生と出会ったり、アフリカでいろんな友人と、うん、白タクの運転手さんとか、うん、いろんな人と友達になって、はい、ついにはこううちに招いてもらったり、本当に友達以上の関係性ができたからこそ、はい、今この研究が続いているということですね。
はい、もう人につきます、はい、やっぱり。
そうですか。はい、さあ、残り1分なんですが、はい、この設立準備中のアジアアフリカ現代文化研究センター、これはいつ頃できるんでしょう。
はい、来年の4月にですね、正式にオープンになるんですけれども、今たくさんプロジェクトを準備してまして、まあこの食の話ももちろん入ってるんですけれども、いろんなそのアフリカとかアジア、もちろん日本の文化も全部含めてですね。
清華大学の中にできるんですか。
はい、その中にできます。ちょっとまだ事務所がまだできてないんですけれども。
そうですか、はい、これは非常に楽しみですね。
はい、ありがとうございます。もうちょっと頑張って楽しい研究プロジェクトになるように、はい、センターになるようにちょっと頑張りたいと思います。
そうですか。これからはやっぱりアジアアフリカが非常にこう世界の中で重要な位置を占めるだろうということですね。
はい、
はいはい、分かりました。またお越しいただけますか。
あ、もしお呼びいただければもういつでも、はい、
伺いたいお話の10分の1も伺えてませんので、またよろしくお願いいたします。足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児や豊田会計事務所のご協力でお届けしました。今回はアフリカ人類学者の清水孝雄さんに伺いました。